のメッセージは信仰とはと題しまして、新約聖書ローマ人への手紙1章17節です。なぜなら福音のうちには神の義が掲示されていて、その義は信仰に始まり信仰に進ませるからです。義人は信仰によって生きると書いてある通りです。アーメン。今日も御言葉を通して信仰の創始者であるイエス様から離れず、誠のブドウの木であるイエス様につながり続ける、この歩みが自らの選択にかかっていることを豊かに知るこの時でありますように。それではパスター、よろしくお願いいたします。
ハレルヤ。素晴らしい私たちの主イエス様を褒めたたえます。イエス様は私たちのために十字架にかかってくださり、救ってくださいました。このことを信じる私たちは救われたもの、そして信仰者は信仰者らしく歩んでいくものです。それでは、今日のメッセージに入る前に一言お祈りします。私たちを愛したも我々の父なる神様、あなたを褒めたたえます。あなたは御子キリストを下し我らを救ってくださいました。今我らがそのあなたに耳を傾けることができますように、御声に聞き従うことができる我ら一同でありますように、思いを心を開き、そして御霊が諸教会に語られる言葉にしっかりと今私たちが耳を澄まし心を向けることができますように導いてください。これからの全てをあなたに期待して、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。いよいよですね、今月24日から5日間、またお茶の水のクリスチャンセンターによって、声の講義が、ね、行われます。でその教鞭を捉えるキム・ヒョンジョン博士はですね、今週いよいよドイツの方において宗教改革500周年記念のその式典において非常に重大な役割を果たします。その中におけるメインメッセージを語られます。どうか皆さんそれを覚えてください。このですね、宗教改革の行事のおかげで、日本におけるその、セミナーが先に倒しになってしまったんで、後倒しになってしまったんですけども、もうこの記念行事、もう世界的な行事ですので、ちょっと外せないということで、我々もしぶしぶね、譲りました。
ですね、ある晩電話がかかってきたんですよ、キム・ヨンジョン先生から。そんでね、ちょっとこう落ち込んだようなその声で電話がかかってきまして、非常に申し上げないけど、ちょっと日にちを延期してくれませんかって言ってるから、私はもう全部連絡するところには連絡してあるし、ちょっと非常に困ったなと思っていたので、えっって言ったんですよね。そしたら、今回のことが話されて選ばれたので、それを受けるかどうか、それを、日本の講演のみんなが OK したら受けます、じゃなかったら今回辞退しますっていうことだったんで、一番困ったのも私だったんです。私がその電話を取ったのでもう本当に困りました。それで先生未だに言ってますね、あの時河合ゆけはね渋々入って言ってましたって。ですね、5年前にCBS というテレビ局が企画をして、そして2年前から世界各国のこの、いろんなところに段取りをつけて、そして、メインなのは10歳未満の子供なんですよ。すごいでしょ。皆さん、これもっと大きな意味があるんですよ。どういうことかと言いますと、この世が創造されて そしてですね、人というものがこの地上にね現れて、そして散らされた人の中から全世界の子供たちがこの神の御前にね散らされたそれぞれの言葉を持って、創世記一章一節から啓示録の最後までをね暗唱した御言葉を神様に捧げる、この捧げ物にするということは人類初めてなんですよ。未だかつてユダヤ人はね毎日御言葉を捧げてきてますね、ということなんですけど、ユダヤ人以外で本当に神に対してこの御言葉をね一丸と捧げたということはあんまりないですね。なのに民族でもないのに全世界の子供たちがこの御言葉を覚えて暗唱して、暗唱した御言葉を捧げ物として捧げるということはもう人類歴史上初めということが分かりました。7月8日から先生行かれるんですけれど、最初のメッセージをする奉献先においては長老さんたちの100人の合唱団、長老だけで構成されている100人のこの長老の合唱団がもう長い間この奉献のために用意したその賛美歌を捧げるということなんですけど、実はねパスタも私も来てくださいって言われて いるんですけどちょっと行けないんですね。もうこの後に先生と一緒に行かれると次はまだ日本公演ですね。で日本公演のあとまだ私の込み入ったまだ用事もあったりするんで、それじゃちょっと行きっぱなしっていうことになっちゃうからちょっと無理だなと思って、今回本当に泣き泣きちょっと辞退しました。気持ちとしてはですね、今でもちょっと予約して行きたいです、飛行機乗って。もう歴史的な場面にね来てくださいって言われるっていうことだけでももうすごい名誉なことですね。うん、本当に感謝でした。で先生が選ばれるまでプロセスというのがねもうすごいんですよ。もう世界中で誰をしていいかというのをこう絞っていくんですけれど、結局は韓国というのは世界から見ればキリスト教の王国みたいなもんなんですよね。すごい認められていて、そして結局はもういろんなところから絞られて絞られて、あ韓国っていうことになったんだけど、韓国の中からまだどの先生にしていいかということを絞らなければならないじゃないですか。で長もすごい有名な方がたくさんいるんですよ、皆さんが知っている、ね、そういう有名な方々がいるんだけど、この今回のプロジェクトを主からいただいて立ち上げた方がどうしてもこの人は違う、この人は違うということで全部こう省いて省いて省いてということなんですけれど、あともう本当に1ヶ月くらい、1ヶ月ちょっとぐらいですかね、残して、それでも奉献委員長が決まらないということで、もうテレビ局の方はものすごく焦っちゃって、どうなるんだこれはということで、ちょっと担当者がもうちょっともうこう攻め際に立たされていたんですけど、でもここまで待ったんだから本当に見心にかなった方が必ずいるということで、もう最後まで信仰で貫くと貫いたそうです。彼女はね非常にこの日本にも思いがあるお方なんですね。日本のクリスチャンだえ知らないこの海のね道潮引き潮の時にたくさんのクリスチャンが日本では殺された、殉教したっていう場所を彼女は突き止めて、そしてですね韓国のクリスチャンたちをたくさん連れてきて、それでそこに置いて主の皆を褒めたたえたのも彼女なんですよ。で彼女は夢のもう一つとして日本にCBS と全く同じようなテレビ局を立ち上げたい ということを夢として語っていました。ですね、彼女自身が本当にイエス様に会ってのこの奉献委員長を待ちに待っていたんですけれど、もうなかなかそれが決まらずに行ったところ、この CBS のために25年間ずっとお祈りでバックアップをしているカナダ在住の方がいるんですね。ですごい祈りのパワーが素晴らしい方で、もう CBS のもう上から下までみんなが認めるその方なんですけど、その方が韓国に来たそうです。で、その方が韓国に来る前に何があったかって言ったら、うちのキム・ヨンジョン先生が中国に行ってテピリンに火をつけて、中国は今大変なんです、テピリンで。もう、本当にもう、テピリンのこの火がもうどんどんどんどんついて、もう子供たちが大変で、ヘブライ語でテピリンをする子供たちも今起こされているということなんですけれど、その中国でそれをこう起こした方がすごいまだ素晴らしい事業家でありまして、CBS の方にも協力をたくさんしておられる方だそうなんです。で、その方が中国から来てCBS の方に行って、それで彼女と会ってお話をしているうちにこのプロジェクトが分かって、今それでまだ決まってなくて大変ですよということをお話しした時に、いやそれだったらいますよって、えってどなたですかって言ったら、キム・ヨンジョン先生のことを言ったわけなんですね。キム・ヨンジョン先生は、ですね、牧師さんだとかそういう方には有名かもしれないということなんですけど、一般的にメッセージをしない方ですので、一般的にはよくわからないんですよ。で、彼女自身も、キム・ヨンジョン先生を一般の牧会者の中で長取っている人ではないんで、わからなかった。それで、あ、そんなに素晴らしいですか、素晴らしいです、絶対この方ですって言われて調べたそうなんです。調べてみたら、おおすごいって、この方じゃんってと思っていたんですけれど、でももう確たるその確信というものが必要と思っていたので、まだお祈りをしていたら、カナダから来たそのお祈りをする素晴らしい方が、この CBS を25年間祈りでこうバックアップしてくださった方なんですけれど、今もそうなんですね。その方が、彼女 の, 事務室にパッと入ってきて、ハレルヤーって挨拶をするなり、彼女の顔をパッと見てからね、まっすぐに歩いてくるんですって。それでそのね、なんかに引き込まれるように来て、そこの上に彼女が置いているキム・ヨンジョン先生の資料、その写真をパッと見て、この方です、この方を通して主がなさる技です、この方を通して主がこれから大いなる技をなさいますということを宣言して、それでわっこれだつって先生に決めようと思ったんですね。それでイスラエルにいる先生に電話をしたそうです。そしたら、今イスラエルですので、今ちょっと向こう帰ったらちょっとお話ししましょうかって、用事がどんな用事かわからなかったんですって。それで向こう帰ってきてから電話をしたら、実はということで、宗教改革500周年記念の行事として、これを5年前に計画して、2年前からプロジェクトを立ち上げて、今これを全部もう終わりにかけているんですけど、奉献委員長が決まらずに行ったところ、先生にしていただきたいと思いましたつったらね、先生は忙しいじゃないですか。だから日にちがね、先生にしてみれば、先生はものすごく忙しい方なんですよ。だからその日にちが合うかどうかということがわからないじゃない。だから日にちいつですかって言ったらね、向こうがまたびっくりしちゃった。こんな大きなプロジェクトをあげるのに日にちいつですかっていう。ということで、向こうがまたびっくりしたそうなんですよ。で、いつからいつですって言ったらね、先生がパッと困った顔をして、それは日本公演のね、講義をする日ですのでちょっとできませんということだったから、今度ね、向こうがまだ困っちゃって、 それでこれなんとかなりませんかって。だって宗教改革の方を遅らせるわけにはいかないよね。だからなんとかなりませんかって言ったから、もう日本公演の方はもう全部日にちを発表しているん で特に日本の方は約束をとっても大切にしているっていう方ですので、その誠実さに私も応えたいから、だから、まあ、それはできないと。そしたらちょっと聞いてください、宗教改革子役主任ということで聞いてくださいということで電話があったわけなんですよ、私に。それで教えるの長寿です、先生。こういうことを話しするのすごい下手です。もう私ね、なんかすごい下手な方だなと思いました。で電話がかかってきて、ちょっと遅らせてでもいいかなってねって言ってるから、私えっていう、もう最初からえですよ。で何よと思って、そしたらこう話してくることが、ドイツに行かなきゃいけないことになりましてって言ってるのね。でドイツ私とは関係ないなと思って、日本とドイツ関係ないしと思って、それでたまってえって言ったら、宗教改革子役主任って言って、それもね私えって言ったんですよ。もう実はなぜかというと、宗教改革子役主任分かってますよ、日本でもやってましたよ、でもうちの教会でもやりましたよ、ありふれた宗教改革の子役主任、そのために何日本のスケジュールをっていう気持ちがあるからと、私がもうちょっと返事が良くない返事をしてるわけなんですね。そしたらその次に言った言葉がすごい言葉だったんで、子供たちが、ね、創世記一章一節から刑事録まで暗唱するっていうことを、細かくではないんですけど、ちょっと言われた時にはもうこれはちょっとかなわないなって。で一番かなわなかったのは、ダメだって言ったら今キャンセルしますって、一番重いじゃないですか私。だからしょうがないから、しょうがないですねって、どうぞって、そこまでのことが起きているんでしょうがないですね、どうぞって言いました。でそれで私たちの講演がちょっと7月の初めだったのにね、それがもうダブルブッキングになっちゃったんで、私たちがそれを譲るということだったんですね。でもそもそもね、私たちも譲られてるんですよ。私たちも7月なんかができない6月のスケジュールもいっぱいということだったんですけど、南米の特化のスケジュールが1個私たちに来てるんですよ。だからタダでもらったんだから、私たちもタダであげなきゃいけない。そういうことなんですけど、引き受けて、はい、わかりましたって言ってから、まあ、お祈りをするわけなんですけど、お祈りをするたびに、分かることが あるんですね。いやー、そっか、小さい子供たちのね、このけなげな、ね、罪、私たちよりないですよ、子供たちの方が。ね。だから、その私たちより罪がない、ね、この小さい子供たちが、ね、世界中で選ばれて、一丸として主に、ね、自分が暗唱した御言葉を、ね、捧げ物として捧げる、わ、すごいなと思いつつ言ったところ、分かったのが、あ、世が生まれてから始まってから初めて神が与えてくださった御言葉、このね、創世記一章一節から最後までを子供たちが、ね、暗唱してそれを捧げるということは、これはすごいことだなって。もう人類が、ね、生まれてから初めてのことが今回、ね、始められて、そして主に捧げられるんだなということで、本当にどんどんこう驚き、おうおうおう、そこに日本が引っかかっていたんだねって。で日本は譲ったから、宗教改革子役主任で、ね、この記念すべき、ね、教授のために ね、譲った日本すごいと思いませんか。いやだからね、こんな栄誉あることを主が私たちになさってくださったのっていうことをもう考えるとね、もうすごすぎて、本当に主に感謝です。先生言ってました、ね、日本の方とこうで日本の、ね、方と会ってみてすごくね、ああ主が愛する民だっていうことが分かる、うん、非常に誠実である、そしてちゃんとした言葉をちゃんとした形で教えると本当によくそれを受け取る、うん、それをね先生すっごく嬉しいということで言っておられました。で世界各国のいろんな弟子たちが起こされているんですけど、まあその中においてもパスタや私をね本当にまあ自慢する弟子の一人としてちょっと数えていただいているんで本当に、うん、感謝、うん、感謝で絶えません。これから日本が本当にこういった大きなこのイベント、イエス・キリストにあるこの命のイベントにもっと、ついていくものではなくて、これからはねイベントを起こして世界を引っ張っていく、そのような日本になっていきたいと思います。これから先生は4日の日から13日までだと思いますが、ですね、もう本当にドイツの各地でその奉献先が決まっているんですね。でそこでそれを捧げられるようになるんですけれど、もうそれはすごい大きなイベントですので、その都度メッセージをするということですね。だから、皆さん覚えて祈ってください。要するに何で覚えて祈るべきかって言ったらね、ドイツは今非常に不信仰に陥っています。占いがものすごくヨーロッパの中で一番流行っているのがドイツかもしれない。そしてイエス・キリストをね本当に信じない世代、そして教会通いはしてもね宗教国交はしていて信仰によって歩む人たちが非常に少なくなっている、これが今のドイツの状況なんですね。今回奉献された言葉とともに世界が本当にイエス様の前で御言葉で起こされるということがもう今回のことで転機になりますようにということと、先生が言ってもう主の前で勤めるその全ての時がドイツのあらゆるこの宗教家たちが宗教家ではなく、ね、信仰者になって信仰者としての働き人になりますように、そして目覚めた、ね、魂がたくさん起こされますようにということを皆さん覚えてください。そして祈ってください。これが、うん、弟子である私たちがするべきことであり、まだ譲った私たちがね、しなければならないこの責任の一環でもありますね。今日私たちはロマ書を通して主の御心のこの奥の中に入っていきます。ロマ書で最も私たちに慰めを与えてきた御言葉です。この御言葉によって私たちはどれだけ慰められてきたか分かりません。でも残念なことに今まで私たちが覚えていた、教え込まれていた、その事実は違ってた。ということを今日私たちは宗教、ね、改革、古約主年、ね、この御言葉を私たち一人一人に主がプレゼントしてくださった言葉として、今日しっかりと受け取っていきたいと思います。
で、この宗教改革で、一番その元になった御言葉が要するにこのローマ書あるいは、ね、このパウロ書簡の中における信仰義人の言葉ですね。マルチン・ルターが500年前、ね、ちょうど当時とても腐敗していたその教会ローマカトリック教会で、もう行い によって、ね、義とされるというその教えがはびこって、で一般の大衆にもう全然手が届かないような、もうあるいは、ね、免罪符で、まあお金を出したら、ね、救いが得られるような、もうそこまで腐敗したローマ教会に対して、ね、提示したのが、ね、ルーターですけれども、要するにその宗教改革で、ね、元になるのがまず聖書、ね、御言葉が第一であるということ、それから、ね、万人祭司、そして三つ目が、この信仰義人で、要するに人は信仰によってのみ救われる。この宗教改革からもたらされた恩恵は非常に、ね、大きなもので、全人が、ね、この御言葉をダイレクトに読んで、そして祭司となり救いに至るその道は開かれたんですけど、しかし同時にですね、じゃあ、ね、信じたらもうそれでいいのか、信じたらもう救われたんだからということで、ね、それによってもう行いが非常に軽んじられてしまうというそういった、まあ、弊害も起こしてきました。
この信じたら終わりという言葉、これをね代名詞にしてしまったゆえに、ね、あのね宗教改革に関わった人たちはねヤコブ書を嫌ってたんですよ。ヤコブ書は行いによってで、行いがない信仰は死んだ信仰だって言ったでしょ。だからねもうヤコブ書をね聖書の中から取り除いた方がいいんじゃないのっていうことがね物議を醸すまで、このねこの御言葉とヤコブ書がぶつかり合っていたんですね。でももともと聖書の御言葉というのはぶつかり合うものではなくて、お互いがお互いを理解させて、そして私たちをね、イエス・キリストのより高い、より広い、より深いところへと導くために、あらゆる御言葉がこの聖書の御言葉なんですよ。なのに一つの自分が掲げた主義主張ね、それにねこのヤコブ書がポンと登場すると、ね、ちょっと自分が言った言葉が弱くなってしまうわけなんですよ、ね、信じたら大丈夫って言った言葉がヤコブ書が行いを言ってくるんで、自分が言ってきたこの代名詞、ね、3本言ってきたでしょ彼は。だからこれが弱くなっていくから、これをもう意味嫌ってたんですね。そしてこの時代の人たちはヤコブ書を多分ほとんど開いてません。悲劇が始まり、まだね、このカトリックによるこの間違えたね、善行、行いということの時代はね、閉じる方向に行き、ね、そして改革によって、まだ始まった悲劇はね、信仰によって救われたということで終わりというこの概念ですよ。カトリックは行いの中においても一番自分の先祖救いの行いを一番善行としましたよね。そして彼らは免罪符を売るんですけれど、その免罪符を売るようになったのが、なんか間違えた信仰の解釈によってということではなく、足りないお金を補充するためにということが彼らが免罪符を売った理由なんですよね。あのミケランジェロやいろんなね、巧みにね、材料費やまだ彼らの給料をね払わなければならないということでね、人が捧げる献金には限りがあった。その限りがある献金をね、限りがないものにしていくために彼らがやったことが、思い出したのがこの免罪符なんですね。誰がこういったことを思い出させたんでしょうか。サタンでしょ、ね、サタンでしょ。そして免罪符を売ったんですけれど、彼らがその時にね、免罪符を買うために人がね、お金を持ってきた時に、その入れる献金箱っていうのが確か塔でできてる、で
入れればすごいジャラジャラジャラって
銅でできていて、1個入れるとキンコンカンコンコンコンってなる。で2個入れるとキンコンカンコンコンコンコンコン、たくさん入れるとキンコンカンコンコンコンコンコンコン、もうすっごい音でそれが入っていったそうなんです。だからその音にみんなが圧倒して なるだけたくさんの音を出すように、なるだけたくさんのお金を持っていこうと、ね、あの先祖があのお金で救われたということであるならば、うちの先祖を救うためにはあともう少し出そうとか、だからもうなんかね、あのね、金婚観婚のなんかね、大会みたいになってしまったんですね。人がこのようにね、悪知恵をね、働いてやってしまった、ね、その時代の輝きというのは今どうなっているかって言ったら、あの時代に本当にもう素晴らしく、ね、宗教的な詐欺まで、信仰の詐欺まで働いて作ったペテロ制度っていうのは今もう礼拝する人がいないんですね。もう本当に何人かしかいないということで、あとは何をしているかって言ったら、世界各国からね、みんながね、ガムを噛みながら、ね、スレッパをね、履いて、こうやって見に行く人ばっかり。それが今、もう、観光名所になっているでしょ。行いによって、行いによって、ということなんですけど、行いに、イエス様がいないと、その行いは、無駄です。イエス様なしでやることすべてが罪だと聖書は言っています。
この宗教改革は確かに多くの恩恵をもたらしたんですけども、しかしそのようにね、信じればじゃあいいんだっていう、ね、そういう行いがどんどんどんどん軽んじられてしまうという弊害も起きた。じゃあそもそも一体、ね、信仰とは何なのかって、信じれば救われる、ね、それでいいのかね、そうした問題をですね、今日はこのローマ書、ね、の方から、見ていきたいんですけども、でそもそものこの信仰の定義、ね、これは一体何なのか。確かにヘブル書にありますね、信仰は望んでいることから保証し、目に見えないものを確信させるものです、それは信仰の性質を表すものであるんですけども、これは、ね、定義ではないんですね。でこの信仰という言葉、これは面白いことにですね、皆さん旧約聖書には、ね、もうめったに出てこないんです。新改訳聖書で信仰で旧約聖書を検索すると、確か、ね、2箇所だったか、キングジェームズでフェイスで検索するとですね、ニューキングジェームズでは2箇所しかなかったんですね。で、まあ、新約の方ではもうたくさん信仰ということが出てくるんですけども、ですからこの新約にこの信仰によって救われる概念は出てきました。でそれでこの信仰、ね、この新約聖書がギリシャ語で、ね、記されているんですけど、その新約聖書が記される前、もともとサンスクリプト語のビヒドという言葉、ね、これが、この信仰の元になった言葉だと言われています。ビヒド、ね、サンスクリプト語、あのインドの、ね、古代の言葉ですけども、このビヒドはじゃあ一体どういう意味なのか。このビヒドはですね、ビとヒド、ね、の2つに分かれます。ビヒド。で、そしてこの、ね、ビヒドのビ、これはどういう意味か。これはですね、連合する。あるいは、to unite、ね。英語で言うとこの to unite。連合するという意味です。ビ。そしてその後半のヒド。これは、to band。要するに結合するですね。バンドする。女性がよく髪の毛縛りますね。束ねる、ね、バンドする、あるいは化学結合のことも、ね、意味しております。で炭が燃えると、ね、煙になってなりますね。炭素が、ね、酸素と化合すると、ね、二酸化炭素の CO2 になる、まあ、その意味ですね、共に結合して何か、ね、新しいものが起きる。このビヒドにはですから連合する、それから結合する、ね、バンドする、そういう意味が、含まれております。でこの、ね、連合しバンドすることがこの信仰のもともとの意味なんですけども、ということはこの信仰必ず相手が必要です ね。連合には連合の相手が必要です。結束には結束する相手が必要です。相手が必要な言葉がこのビヒドなんですけども、ね、仏教とは仏仏と連合してるんでしょうか。どうもなんかそうは思えないですね。仏と結託してというのはちょっとそう思えないですね。彼は宗教的なことはするんですけども、あれは信仰ではないんですね。要するにキリスト教は信仰ですね。キリストというお方と結 結託し連合し一つとなるって、もうまさに信仰、ね、キリスト者はビヒド信仰を持ってます、イエスさんに対する。
あのね、ブッダがこう言ってるからこうしなさいっていうことは言っても、ブッダと結束しなさいって言ってないんですよ、あの仏教は。でもね、世界中の宗教というのは聞けということを、あの主に言ってるんですね、聞けということ。でも世界中の宗教は聞け聞け聞けで、自分が言いたいことを聞けということに一点張りなんですけれど、あのキリスト教だけは聞けではなく聞くっていう、聞いたら聞いた言葉とね、連合しなさいということを、言っているんですね。そして結合しなさいということを私たちに言ってるわけなんですね。だからキリスト教信仰は聞きっぱなしで、ね、連合もしない、ね、そして結合もしないということは、これは信仰ではなくて、あの宗教遊びなんです。だから皆さんが教会によく通っているということで自分がクリスチャンだと思ったら大間違いです。私が皆さんが教会に千年通ってもキリストと連合しない、キリストと結合しないということであるならば、皆さんがやったことはこの建物通い、それと来てね、あのやったことは宗教遊びなんですよ。恐ろしいけどそうなんですよ。恐ろしいけど、悔しいけどそうなんですよ。だからキリストというこのね、信仰の創始者であり完成者であられるこのお方と連合しないことには、結合しないことには、私たちのこのね、教会通いは何の意味もありません。これを今まで私たちは間違えていました。
ですから信仰には結合する相手との、ね、常にその相手がありきなんですね。相手をいつも意識し、相手に対する思い、ね、その相手との関係を意識しております。ですから、ね、もし相手との関係の中において相手に対してふさわしくないという、ね、思いが来たら、ね、それを本当に悲しんで、それをやめて、そして改める、これが悔い改めですね。悔い改めには必ず、ね、信仰の主人に対しての、ね、自分の在り方、その関係、それに対し、もし相手に対してふさわしくなかった、あ、自分が悪かった、うん、ということで気づいたなら、もう悔いて悲しんで、そしてもう主人に帰る、ね、信仰の主人に対して帰るというところ、ここまでが悔い改めのプロセスと、ね、また悔い改めの完成ですね。悔い改めの主人に帰らないまま、ね、悔いるだけということ、ね、こういう例もまた聖書の中にあるわけです。その例が、あのイスカリオテユダですね。あの彼はイエス様を売り渡して、でそれで、裏切りました。でもユダにはそれを悔いる心は生じたんです。彼、神殿に銀貨を、ね、投げ返しましたね。ですから自分がお金と引き換えに主人であるイエス様を売り渡した、このことについては悲しんで悔いる心は生じました。けれどもあいにく主人に帰るという肝心の、ね、悔い改めの成就までは至らなかったんです。
ですね、私たちが本当に知っておくべきことがあるんですね。悔い改めるということなんですけど、悔いることはね、信じてない人もやりますよ。自分がね、罪を犯してやらなきゃよかったって悔いる、ね、あんなこと関わらなきゃよかったって悔いる。でそれ全部たって言ってるこのことっていうのは、やった後にそれが自分にとって利益じゃなかった、益じゃなかった、自分にとって不利益だったという時に、ね、やらなきゃよかった、ね、ということを私たちは思うわけなんですね。でそれは悔いる、ごめんなさいのことじゃないんですよ。自分がやってしまった良くないことのゆえに自分に不利益が、ね、生じるから、だからやらなきゃよかったって。でそれがね、あまりにも、もう自分が大事をやってしまった時っていうのはもう泣くじゃないですか。うん、もう本当にやらなきゃよかった、あーやだ。この時私たちがね、涙をね、一トン流しても自分がね、やったことのゆえに 不利益が自分に降りかかる。それを悔いて、ね、悔しくなっちゃって、ね、一トンの涙を流してもそれはイエス様とは何の関わりもない涙なんです。だからそれを人がね、自分がね、あたかも悔い改めたかのように、あのクリスチャンの中でも錯覚する人たちがいる。イエスの御名によって、イエスの御名に反すること、それをね、やってしまったことに対してね、本当にごめんなさい。神の似姿に作られた自分がね、神の似姿にふさわしくないことをやってしまって、イエス・キリストの人格、命、ね、その似姿に傷をつけたんですよ。悔いるべきなんですよ。ごめんなさいって、ね、特に救われた人たちがこの罪を犯した時というのは、ね、再創造されたその自分、ね、再創造するためにイエス様がこの十字架の上でなされたその技、それにね、あの傷をつけたということでしょ。その技によって再創造された自分を傷つけたということは、あの十字架にかかりしてイエス・キリストのあの技を傷つけたということになっちゃうでしょ。だから私たち一人一人は本当にキリストにあって何をするべきかって言ったら、信仰によってキリストと連合して、信仰によってキリストと束ねられて、そして信仰によってキリストと共に歩むということをするんですけど、その時にまずやらなければならないことは、信仰によって救われました、そしてキリストと連合して束ねられて今スタートラインに立っていますよ。それで立っているこの自分が、自分一人歩きではなく連合した歩き、束ねられた歩き、それをしていくわけなんですね。でその中において何をするか、連合して束ねられたそのこのキリストという岡田と一緒に歩むことによって、自分が今まで仲良くしてきたその罪というものを一つ一つ暴き出して、そして主が示された通りがその順番なんですよ、ね、この罪っていうのが一番最初に示されたその罪からこう話していけなさいっていう、ね、ということなんですよね。そしたら成果のために私たちはこの罪をね、キリストにあって連合されたその信仰によってね、罪を悔いてごめんなさいして、改めるっていうのは捨てる、罪を捨てる、罪を断ち切る、罪と離婚するということを私たちは知っていかなければならないんですね。それでこの悔いるっていうことをね、すごくしんどく思っている人たちがいるんですよ。悔いるということ難しいなって、しんどいなって、悔いるためにはあれこれもできなくなっちゃって、今まで自分がね、たやすく手に入れていた人物ことがね、あんまり手に入れなくなっちゃう、なんか自分が不利益をね、受けてるような、そういう感じをする人たちがいます。私も昔そうでした。いいえ、悔いると私たちは悔いた分だけエデンを回復できるんですよ。嘘つくのを一つ悔いる、ね、改める、ね、人と争うのを一つ悔いて改める、何とかを一つ悔いて改める、この思い出した順番にそれを悔いて改めていくとどうなるかって言ったら、ね、こっちの罪の分が減っていきますよね。ここでプラスマイナスの計算をしなければならないんですよ皆さん。悔いて改めると、私が今まで持っていた罪の面積が減っていくんですよ、ね、減っていた分どうなるかって言ったら、今まで呪われて花咲くことがなかった、ね、私というこの園、ね、狐に荒らされていたこの私というこの園が、ね、回復するんですよ。そして命が、幸いが、祝福が、癒しが、ね、和解が、もうあらゆる良いものが、悪いものを悔いて改めるたびに、こっちの良いものが、ね、どんどんどんどん増えていくんですよ。だから悔いること コールね、祝福が与えられる。それもね、悔いたことより与えられる祝福の面積がどんどんどんどん大きくなるんですよ。信仰によってキリストと連合して伴同してね、束ねられた人たちが聖火のために歩む道において、これが必要だったのに、ロマ書が間違えて解釈されて今まで伝えられてしまいました。
ですから信仰にはバンドする連合する相手が必要です。そしてその相手はクリスチャンはキリスト、ね、イエス様と結びつけられるべきものです。でこのイスカリオテユダはですね、3年半もの間イエス様と寝食を共にして、ね、イエス様が行くところに行って一緒に働きました。施しをしました。でもろもろ働いたんですけども、しかし彼の心はずっと世にバインドされていました。で世、お金に対してですね、ユダはいつも、ね、弟子たちと一緒に行動していたんですけども、ね、そのお金をいつもくすねていたって書いてありますね。3年半の間ですから、イエス様の清い、イエス様の美しい聖なる言葉に反したことをイエス様と一緒にいながら、弟子たちと一緒に、ね、寝て起きて同じ食皿から食べてしながら、ね、バインドする相手は、ね、イエス様でなく世に、ね、富に執着して、そういう風にしていたんです。ですからね、教会に何年通ったね、ではいても、それでも心が世にバインド、ね、バンドされて、でそれで、ね、結びつけられている、そういうクリスチャンは確かにね、まあクリスチャンと言えるのか、まあ、自称クリスチャン、そういう人も確かにいるわけですね。クリスチャンはイエス様に、ね、信仰の主人であるイエス様、あの十字架上で身代わりになってくださったイエス様にもう連合して心を結びつけるはずが、一切そういうイエス様に対しても無関心、無感覚、イエス様があんなに素晴らしいことをしてくださったことに対する感謝もなく、クリスチャンたちを、またこの教会というコミュニティをですね、なんか自分の懐を肥やすための道具、ね、ユダの場合はお金をもらうための道具、あるいは名誉をもらうための道具に、ね、教会、クリスチャン、このコミュニティをそういうふうに利用してしまっていたわけです、長い間。
だからね、コリアク信仰でキリスト教会を通じする人危ないですよ。イエス様とバンド されておらず、ね、自分のなんかを、ね、よくしていただくためにこの教会通いをしている人たちというのは、時間が経つとどうなるかする。白黒はっきりと、ね、しなければならない、その時間が来た時に彼らはエスカレオでユダの道に行ってしまうんですね。皆さんの周りでも、ね、コリアク信仰の人が言ったならば、皆さん聞いたことはあると思います。彼らはちょっとした良いことがあるとすごいもう頂点になって喜んで、そしてちょっと自分が思ったように物事が運ばないと、そしたらこの教会は祈りが効き目が悪いということで教会を離れる、ね、そういうことをするんですね。イエス様は私たちのね、物欲しさに応えるために十字架にかかった方ではありません。先ほども申し上げましたけど、聖火というか、ね、この、スタートラインに信仰によってイエス様と連合して束ねられて一緒に立って、そしてイエス様と一緒に連合して束ねられて、そしてその聖火への道を行く、その過程の中において、まず捨てなければならないのが、今まで自分に、ね、根付いていた主が示しているその罪の数々を悔いて、ね、改めて、そして改めたことによって捨てたってことになるんですね。今までのものが、ね、捨てられた。そして捨てられるたびに、ね、あのエデンの園であった不足がなかった、その時代が、その祝福が私たちにどんどんどんどん回復していきますので、よく食える人がよく祝福される、ね、よく食える人がよく祝福されます。だから皆さんがね、本当によく食いた、それなのにもし祝福がね、皆さんにないとするならば、皆さん自身はね、今ね、叩いてもいない、探してもいない、求めてもいない、ね、 そういう状況にあるからです。
常日頃どこにバンドされているか、ね、それとても重要です。ユダの場合は常日頃世に心をバンドしておりました。連合していました。で結局どうなったか、ね、いざという時に、ね、イエス様がもう身近にいつもいるにもかかわらず、それでもイエス様を無視し続けて世に心を、ね、バンドし続けると何につけ込まれるか、ね、サタンにつけ込まれます。イスカリオとユダ、ね、十二弟子の中で彼唯一、ね、サタンが入ったって、ね、書いてありますね。本当にですから常日頃イエス様を身近にしておりながら世と結束しているとするならば、サタンに入り込まれる隙ができてしまいます。本当に気をつけるべきですね。でそれでユダはある時サタンがと、ね、バンドしました。でその結果彼は最初のところに行って、ね、イエス様を売るとしたらいくらくれますかって、そういうふうに交渉するんですね。でそれでそれ以来ユダは、ね、イエス様を売るタイミングをずっと測るんですけども、でこの、ね、いざその時が来た時、本当に私たちはですね、どちらに行くべきか、これを、ね、決めなくてはならないんですけども、常日頃私たちは心を結びつけている相手をどうしてもその時選んでしまうものです。でよくこういうふうに、考えるクリスチャンがいます。ね、イエス様を信じて救われた、それはありがたいけれども、ね、どうせだったら世の中の楽しみ、飲み食い、ね、どんちゃん騒ぎ、それをもっともっと楽しんでいたい、というわけで、ね、死ぬ寸前になったら、ね、イエス様ごめんなさい、イエス様あなたを信じます、そうやって、ね、そうしたら、ね、もう今までの人生のがチャラになってもう救いに入るんじゃないか、ね、そういうふうに、ね、狙う人も中にはいるんですね。
皆さん、これね、とっても愚かなことなの。キミョンズ先生言ってましたよね、あのナチュラルで死んだ方が一番いいよって、ね、突然津波が来た時にもがくなって、主よって私はあなたの身元に、主よ身元にって言っちゃえって、それが一番幸せだよって言ってる。私ね、最近すごくわかるような気がするんですよ、あのヒゼギア王でね、ヒゼギア王はすごい立派な王様として私たちに知らされていますよ。でもヒゼギア王がね、15年の命が延長された後の働きは最も悪いですよ。その時に神の前に彼はね、あの罪を犯してもね、悔いようとしなかったんですよ。自分の時代に災いが起きないことに満足して OK ですって言った人はあのヒゼギア王なんですね。で彼の悪い行いをしている最中で生まれたのがね、もう最悪のイスラエルの王様でしょ。だからね、延長されて、あのね、本当にあの命の尽きる日がわからないのがどれだけ恵みかね。今日からあなたは15年生きるって言ったらね、日数がこう数えられるよね。そしたらヒゼギアは多分思ったんじゃない、主が15年って言ったんだから、もう剣が私をね、首を腫れても私は生きるだろうね、ということをね、命、自分が生きることに対して自信を持ってしまったものだから、多分15年間のうちにね、自分がしたいことね、思いね、ついたことを全部やって、それでちょっと15年のちょっとね、間近になった時にごめんなさいして、いい子して、そしてあの私はまあ行けばいいやって思ったかもしれないんですね。でもね、主はね、侮られる方じゃないんですよ。救いは主のものなんですね。だから主が言ったじゃないですか、体だけを救われて喜ぶんじゃないって、あなたたちの霊も救われるべきだ、ね、病気が治った人たちに言ったでしょ、イエス様が。だから彼の体は、肉はね、15年間こう延長されたんですよ。ですけれどその霊は果たして今どこにいるかちょっと分かりません。私は、ね、どこにいるんでしょうかね、ちょっと私は上にいるとか下にいるとか言えませんから、そう言っちゃいけないからね、でも一つだけは私は言いたい、私はヒゼギアの王のようにはなりたくない、ね、ホームレス伝道している時にもう投げやりの人生なんで、あのイエス様に救いがあるということを言ってもね、彼らは受け入れないんですよ。 で最後に私がもう本当に地獄と天国があるよって言っても彼らはそれを信じないのね。で本当にあるよって言ってこう言ったんですよね。私が言った言葉が嘘だと思ってね、それでも信じてみなって、それで信じて行ってみたらね、そこが天国があってあなたがいたらその時私のことを思うでしょ、わあよかったって河合先生に会ってってね。でその時信じずに地獄にいてみてね、そしてわあ信じればよかったのにあの時信じなかったから地獄に来たってね、でそれもあり得るでしょ。で行ってみて何もなかったということがもしあったとしても損はないじゃんって言ったの。なぜかというとイエス様を信じればね、信じた分だけあなたは少しはマシになるから、だからあなたの人生に信じて損はないでしょうって。だからね、イエス様信じてください。まあ、いろんなことで伝道しました。でヒゼギア王の場合15年というその日数をね自分で分かっていたから、それがね本当に災いしたんじゃないかなって。だから恐れもなく主にひれ伏すこともなく、彼は注意された時もそれをね本当にまともに受けなかったということが彼がやったことですよね。だから私たちはこれで本当に自分の命の限りが分からないということを幸いとしなきゃいけないんですよ。幸いですよ。命の限りはわからない、そして毎日を最後の日のように生きるということをさえ私たちができるとするならば、これ本当に幸いですね。最後の最後にイエス様ごめんなさい、アーメン。無理。なぜ無理かわかりますか、ね、主はね人にね騙される方ではありません。聖書に書いてありますよ、ね、人を騙すこともしないけど人が私を欺くこともできない、書いてありますよ。だから救いは主のものですので、どんなに自分がね時間をねちゃんと計算してね、あと3時間で私食いてあれしようと思ったとしたらね、その3時間の間にものすごい痛みが来たら、人間っていうのは痛い痛い痛いを言うのに忙しくてごめんなさいは言えませんね。もう一つね、その3時間の時にね本当にねもうあっけなく国意識不明になっちゃったら食えることできません。だから救いというものを自分でね献立して、ね、この時に食いてこの時に救われよっていうこと自体がもうこれはもう最も無理なことなんですよ。だから私たちが今しなければならないことは何か、信仰の創始者であり完成者であられるこのイエス様とね連合することなんですよ。そして束ねられて、そして成果のために示された罪を食いながらね、そして片方のエデン、自分のエデン、主に許されているそのエデンの園、そこをどんどん回復しながら、それでね魂が救われ、全てに救われ、健やかにという状態に私たちは行かなければならないんですね。まずは私たちの魂ですよね、悔いて魂が救われて清めて清められて清められていくこと、そうすると全てが健やかというのは命が健やか、肉体のね、そして財において健やか、この2つの約束がその言葉の中に入っているんです。この約束をもとにして正しく歩んで、そしてこの祝福に入らなければならないのに、今まで私たちはそれができませんでした。
ですから何に対して心を結びつけているか、自分自身を、ね、どこに拠り所を置いて何に連合しているか、これがとても大事ですね。車でも、ね、シートベルト、ね、で車にバインドしてない人は事故を起こした時もうガシャーンって前に出て、ね死んでしまいますけれども、シートベルトしてたら、ね、安全ですね。ですから物事には慣性の法則があるんです。でこれ何も、ね、物理世界には確かに慣性の法則がありますから、ね、勢いづいたところで、ね、ポンって止まるともうその一緒に乗せた人もピョンって飛び出ちゃうんですね。霊的世界も同じなんです。ですからイスカリオテユダ、それまで世に心をバインドして、ね、イエス様に結びつけていなかったから、いざという時に、ね、もうシートベルト外れた人みたいに、ね、ポンってなってしまったんですね。 私が小学校の頃ですね、こういうふうに思ってました。エレベーターありますね。エレベーターに乗ってて、もしこのエレベーター今そのね吊るしてあるワイヤーが切れて落ちていってしまったらどうしようかってね怖くなったことがあります。で、あそうだこういうふうにしよう、こうしたら助かるって、要するに地面に衝突する直前にピョンってジャンプすればそのね衝撃からね衝撃を逃げられるね、そういうふうに思ったんですね。これ助かると思うでしょうか。
いや
無理ですね。例えば地面に落ちる時のスピードが時速100キロだったとしたら、ね、ピョンってジャンプするのが時速10キロで上上がったとしても、ね、時速90キロでエレベーターに床が迫ってくるわけですね。そもそも、ね、皆さんね、時速100キロの球を、ね、野球、ね、打つことを皆さん、ね、できるでしょうか。ちょっとなかなかできないですね。タイミング測るのはよっぽど、ね、あれじゃないとできないですから、ね、ダメです。それにそもそもですね、エレベーターが落ちるとき、ね、一緒に落ちるわけですから無重力状態になってその、ね、ジャンプするための足がないんです。ジャンプできないんです。そもそも浮遊していますから。皆さん罪の慣性の法則に乗らないことです。そもそもそんな壊れると分かっているエレベーターには乗らないのが一番ですね。イスカリオテユダ、ね、皆さん世の中は落ちるエレベーターです。いつか、いつそのワイヤーが切れるかわからないエレベーターが世の中です。皆さん、イエス様という絶対に切れない、むしろもうぐんぐん上昇する力強いエレベーターである、天国に向かって力強く登るエレベーターである、イエス様にこそ乗るべきなんです。このイエス様に、ね、乗ってですから、ね、皆さん、もしこの今日のメッセージで、あ、自分教会に、ね、長年いながらにしてけれども、イエス様に心を結びつけていなかった、イエス様に失礼なことばっかりしてきた、ということであれば、ね、今日決心してください。イエス様に心を結びつけて、ね、イエス様に対して失礼なことをしない、もし自分が、ね、悪いことをしている示されたならば悔いて悲しんで、そして信仰の主人であるイエス様のもとに立ち返るって、このことを皆さんはしていくべきなんですね。で、この、ね、今日の箇所は、ね、パウロの書簡、ね、ローマ人への手紙なんですけども、で、今日のこの一章十何節、ね、これも、まあ、ルターがですね、ここを見て、で、それで、あ、義、信仰による、ね、義の話だ、ことで引用してるんですけども、で、今日の、この一章十何節、もう一度読みますと、なぜなら、福音のうちには神の義が掲示されていて、その義は、信仰に始まり信仰に進ませるからです。義人は信仰によって生きると書いてある通りです。アーメン。で、ここのとこですね、信仰に始まり信仰に進ませる、この言葉を読むだけだとちょっとあれよくわかんないな、ね、思うかもしれないんですけども、ここですね、ギリシャ語の方で、見ていきますと、まあ、ここは元々の意味はですね、ギリシャ語には時制が完全に、ね、もうはっきりしておりますし、また、ね、その対象が一体何であるのかもはっきりしてます。ですからちょっとそこも加えてですね、ここを、より詳しく訳すと、この、ね、信仰に始まり信仰に至らせるって、これはですね、信仰は所有することによって始まり、信仰の目指す目的地へと行き続けるということが、この信仰に始まり信仰に至らせるというところです。この信仰に始まる信仰に至らせる、ね、2段階ですね。ですから、この前まず第1段階の信仰に始まり、これですね、まあ、ギリシャ語でエクピステオス、これ所有することです、ね、所有ですから、まず一番最初に、ね、信仰を所有するところから信仰生活はスタートする。ですから皆さん、ね、イエス様を信じた、ね、イエス様とバインドした、ね、結びつけた、これですね、始まりに過ぎないんです、ね、宗教改革以降、信じた時点でもう救いが成就したかのような、ね、そういうふうに、誤解してしまう人がたくさんいるんですけど、ね、そうじゃないんですね。まず信じた時点はそれはスタートラインに立った、ね、そして、ね、その信仰の競争の歩み出し、それを続けていくための始まりに過ぎないんです。で、そしてさらに、ね、どこに向かっていくか、ね、信仰に進ませる、ね、 信仰に始まり信仰に進ませる、この進ませるというところ、これはですね、これをね目指して、ね、目的なんですね。ですから信仰の目的に向かって信仰を、ね、握りしめバンドし、ね、信仰をこうやって抱えながら信仰の、ね、目指すところを見ながら進んでいく、ね、これがこのローマ一章十七節の意味です。
一番分かりやすく皆さんが覚えられるコツというのは、ですね、信仰の創始者完成者はイエス様だということなんですね。だから信仰というこのスタートラインに私たちが立った時にこの立たせてくださったお方と連合してそして私たちの信仰を完成してくださるこのお方とバンドして束ねられてそしてこのお方が私たちに右だよ左だよってやめなさい捨てなさいねしなさいこれを聞きながら私たちはそれを従順してやっていくとどうなるかって言ったらマイナス今まで私たちにマイナスを働いていた良くないこのね罪のあらゆるつまずき、ね、災い呪いそのものがどんどんどんどんね捨てられてそしてマイナスされていてマイナスされている分に利子がついてね私たちが今手に入れなければならないね主が私たちのために用意してくださった不足が何にもなかった主が見てね、よしとされたよしとされたよしとされた非常に良かったと言っていたその園を私たちは回復していくわけなんです。だからこの信仰のスタートラインに立った状態立ったのに見言葉は立った状態なのにその次があったのに私たちは今までその次が分からずにね、もう一回信じたらもう終わり救われたみたいな形で私たちは今までやってきたわけなんですね。
ですから信仰は所有したらもうそれを、ね、しっかりと握りしめて離さないでいくべきなんです。で皆さんあの銀行の預金カードを、ね、しっかりとなくさないように気をつけて持ち歩いたりしますね。皆さんそれと同じいやそれ以上にですね信仰を所有したらそれを握りしめて離さないでいくべきです、ね、銀行のカードあれがあれば、ね、キャッシュディスペンサーのところに行けば、ね、番号を押せば、ね、出てきますねお金が。信仰皆さん、ね、イエス様を信じる信仰を持って、ね、皆さんイエス様のところに行くんです。そしてイエス様から何か引き出せると、ね、それを希望して期待してそしてイエス様に祈るイエス様にお願いするイエス様に捧げ物を捧げる、ね、これをするならばそれに対するそれに応じた報いがあるわけですけどもしかしもし、ね、信仰を手放して、ね、キャッシュカードを手放してしまったら、ね、もう引き出せないですね。皆さんはイエス様をしっかりと信仰を所有したならばそれを握りしめて進んでいくべきなんです。あのラグビーありますねスポーツでラグビーボールはですね不思議な形してますね。あれがねポンって蹴ってそして、ね、それが地面に落ちたらどっちに飛んでいくか分かんないんですよ、ね、だからラグビー選手はそのボールが地面に落ちる前にキャッチしてしっかりと抱えて所有して走り続けますねゴールに向かって。信仰も同じですね。私たちのこの肉の体は、ね、落ちればどこに飛んでいくか分かんないんです、ね、制御できないんです、ね、落ちたとしたならばだから、ね、そうならないうちにしっかりと信仰にあってキャッチしてそしてイエス様というゴール、ね、信仰の創始者であり完成者でありイエス様から目を離さずにゴールを目指して進んでいくこれが信仰者の歩みなんです。この、ね、歩みそれは、ね、走り続けるものです、ね、皆さん、もがき続けるものです。信じたら、ね、それで義認される、ね、成果されて栄光化されていくのがもうまちぐらということではないんです、ね、成果の道それは、ね、本当に聖なるものとされるために日々日ごと聖なるもがきをし続けるべきなんです、ね、盗み癖がある人は盗まないということを続けるのには、ね、もがきが必要です、ね、 ゲーム中毒の人はゲームをやめることには苦しみが伴いますけど、しかしイエス様に目を向けて、ね、歩み続けていくならば、その、ね、もがきの度合いがどんどんどんどん、ね、減っていて、そしてもう普通に、ね、自動的に正しい道を歩んでいくことができるようになっていく、この聖なるもがきをし続けていくべきなんです。出エジプト記、ね、ありますね。彼はエジプトを脱出したら、ね、もうすぐにカナの地に入ったか、そうではなかったですね。エジプトを出たら、ね、その約束の地の間にアラノが、ね、横たわっております、ね、アラノ、そこは本当に神様と二人きりになれる、ね、すごいスイートな場所なんです、信仰者にとっては。けれども、ね、そう信仰を握りしめていない、ね、この約束の地に対して心を結びつけていない人たち、また、ね、神様に対して心を結びつけていない人たちは、ね、エジプトの方に心を結びつけて、ああエジプトが懐かしい、肉が食いたい、ね、スイカとかニラとか玉ねぎ、ニンニク、あの、ね、味が忘れられないって、ね、そういうふうに思い出して、でそれで、もう多くの人たちをもう気落ちさせましたね。アラノというところ、ここは本当に神様と二人きりになって神様にますます結びつけるべきところなんです。
あのね、私ね、スイカとニラとね、玉ねぎとニンニク、肉なんか嫌いになりそうだよ。なぜかわかります？あのね、あれを食うためには自分の産んだ子供をナイル川に投げなきゃいけないんだよ。なのにその現実から主からね、本当に解放されて我が子をね、川に投げなくてもいい、そういうような状況の中にね、主が導いてくださったのに、彼らはね、それが食べたいって言ったんだよ。だから私思いました、このあの罪には味があるって書いてありますよ、ね、だから罪、このね、罪を味わってしまった、罪によってね、食べるもの、罪によって体に来たこの感覚、快楽の感覚、ね、罪によってね、あの拳を振るってね、勝った感覚、罪によって人のね、家に入って、そして人のものを取ってきて、そして味わったそのね、感覚とか、この全部あの味があるんですよね。だからそれで味しめたものというのは、もうその罪の味っていうのがもうとんでもないもので、我が子が生まれたらナイル川に投げなければならないほどの国にね、戻りたいって言ったんですよ。それが食べたくて、要するに罪というものを犯して味わってしまったものが自分の大好物、ニンニクのように、ニラのように、肉のように、スイカのようにね、その味を知ってしまうと、それが懐かしくなり、そこに行ったらまたその罪を犯さなければならない、罪の奴隷にならなければならないということも厭わずに、それが欲しいと思うようになってしまうのが、キリストにバンドされていない人、連合されていない人が、そうなんですよ。恐ろしいですよ。主は私たちの先祖が罪を犯してエデンを離れた時、エデンを離れた時、私たちの先祖がたやすくそこに戻るようにしていないんですよ。それで罪を犯した私たちがそこに戻るためには、もうプロセスは一つしかないんですよ。罪を犯していない状態で私たちは最終的にそこに戻る、最終的に私たちは最終的に戻るのは、あの上の、ね、天国なんですよね。で、地上において主が非常に良かったとおっしゃられたその全てのものを私たちが手に入れるためには、このプロセスに沿って私たちは主が 忌み嫌い、ね、私たちに禁じたものを私たちが回復するためには主が忌み嫌うものをどんどん捨てていかなければならないんです。それでこそ私たちは私たちの幸せ、主が見て、ね、非常に良かったっていう状態に私たちは入っていくことができます。罪の味、それを知ってしまったエジプトで430年もの、その罪あるものによって飼いならされたこのイスラエルの民は、あのエジプトに戻りたいと何度も言ってました。どういうことかって言ったら、ね、罪を覚悟して主とバンドして連合して、ね、そしてあの本当に罪に勝てる状態で行かない人たちっていうのは罪と戦うのが、ね、非常に苦しいです、うん、罪と戦うということはイエス様と連合した人、ね、イエス様と束ねられてバンドしている人じゃなかったら罪と戦うのが、ね、苦しいの、ね、それで罪と戦うのが苦しくなって彼らはどうなったかって言ったら、民に逆らってでもエジプトに戻ろうとしたんです。その人たちはエジプトに戻るどころか砂漠において自分が連合してきたもの、自分がバンドされていたもの、それに、ね、最後たどり着いて砂漠が荒れ地が彼らを飲み込みました。そして彼らはカナンの地ではなくその途中の過程であるところ、そこに置いてバンドされていない、連合されていない自分たちの骨を晒してしまったんです。
イスカリオテユダに関して、ね、彼が真っ逆さまに落ちて、ね、腹綿を全部、ね、出してしまって、そのことが起きた時に、ね、弟子たちは彼は、ね、自分の行くべきところに行きましたから、ね、使徒行伝で言ってますね。自分のバンド先、自分の、ね、行くべきところ、自分の行くべきところ、それは自分が、ね、結合し連合したその先です。イスカリオテユダは世に対してバンドし、悪魔サタンとバンドし、ね、悪魔サタンが行くべきところ、それ永遠の滅び、永遠の裁き、永遠にあの、ね、硫黄の燃え盛る炎の池で永遠に苦しむ、それがサタンの行き先ですね。イスカリオテはそこに、ね、バンドして、そして真っ逆さまに落ちてしまった。この出エジプトの民も、ね、エジプトにバンドしていたならば、ね、エジプト、この世は約束の地に入れないところですね。彼らは結局、ね、滅びを好んだんです、ね、彼らは、自分では、ね、肉が欲しい、自分では、ね、エジプトが懐かしい、そういうふうに言ってるようでも、でもそうした肉欲、またエジプト、それの行き着く先は死です。ですから皆さん、ね、世に対し、悪魔サタンに対し、ね、結託してはならないんです。皆さんは、ね、しっかりとこのイエス・キリスト、信仰の主人にこそバンドするべきです。
アメン。
このエジプトを脱出した人たちは大勢おりました。でイスラエルの民だけでなく、このイスラエルの民に、ね、くっついていけば自分たちは利益を被れる、そういうふうに思って脱出した人たちもたくさんおりましたけれども、ね、エジプトを脱出すればすぐに約束の地に入れるわけではありません。しっかりとアラノという過程を通って、そしてそこにおいて本当にどなたとバンドするか、ね、この主とバンドした人たちはたった二人ですけれども入ることができましたけれども、ね、この主とバンドしない、いやあの約束の地をバンドしないで、いやあの約束の地には我々は入れない、あそこは我々を逆に飲み尽くす地だ、そういうふうに、ね、彼は不信仰告白をしてしまったならば、その不信仰告白の思った通りに、ね、彼らは滅んでしまいました。この、ね、宗教改革から500周年、ね、本当に信仰によって、ただ信仰だけでいいんだ、もうそろそろこのバンドから解放されるべきです、ね、 カトリックは免罪符という、ね、このお金を買って免罪符を買えば救われるという、そういうことを教えからしましたけども、結局この500年信じればもうそれでいいんだという免罪符によって本当にずっと縛られてきておりましたけれども、もうそろそろ、ね、そこからも解放されるべきですね。正しく御言葉を、ね、この元の言語からしっかりと調べて、そして本当に御言葉中心、これはとても素晴らしいことです。これによって進んでいくべきです。約束の地に、ね、入れなかった人たち、ね、エジプトから自分は脱出したんだ、自分は神の民なんだ、ね、というところに安住して、そして聖なるものになっていくもがきをしなかった大勢の人たちは荒野で骨となってしまいましたけれども、しかしヨシュアとカレブは、ね、もうずっと彼らの心はあの約束の地に縛られていたんです。カレブもあのヘブロンの産地、あそこにずっと心を縛られていたんです。45年間ずっと荒野の生活をね、その不信仰の人たちと一緒に過ごしながらも、ずっとあのヘブロの産地を自分自身が、そして自分の息子娘たちが、ね、あそこを継いでもらいたい、そう握りしめバンドし続けた結果から得たんです。皆さんも信仰の戦いをしっかりと、ね、戦っていくべきです。皆さんは、ね、この地上にいる間は本当に、ね、荒野の家庭のように、しかし荒野の中は主と二人きりとなれるところです。どうか皆さんはこの、ね、あの約束の土地天国、ね、そこを手に入れるまでは徐々に徐々に、ね、それぞれ小さな産地を手に入れつつ、ね、この地上においても皆さんは主から受ける分があります。そこを信仰によって勝ち取りながら、そして究極的にはあの天国、そこを目指して、そこに一緒に、ね、ともども入って、そしてともども永遠を過ごしていく、そのような皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。
アーメン。
それではこれから皆さんそれぞれがこの主に向かって、それぞれの言葉、それぞれの意思、それぞれの思いを持って主の御前に進み出て祈る時を持ちたいと思います。
お父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。主よ、私たち本当に、この御言葉、今日の御言葉をしっかりと自分の中に置いて、本当にこの御言葉に沿って歩むことができますように助けてください。信じた地点で、主よ、私たちはイエス・キリストと連合するもの、そしてイエス・キリストと束ねられたものであることをしっかりと認識して、主よ、この連合を解くことなく、束ねられたこの主よ、この縛りを自分から解くことなく、イエス様と共にその信仰によってスタートラインに立ち、そして信仰によって日々聖火の道を歩むことができますように助けてください。聖火の道を立っていくために、主よ、必要なものは、主よ、あなたが示してくださるあらゆる私たちと今まで同居してきたその罪の数、主よ、それらです。示されたならば、それを、主よ、本当に塵のように、私たちはそれを悔いて捨て、そして主よ、失われたそのエデンを回復しつつ、そして栄光のそのエデンであられる天国にまでイエス様と共に歩むことができますように、私たちの信仰の創始者であり完成者であられるイエスよ、私たちを助けてください。聖霊様、助けてください。イエスの御名によって祈りました。アメン。
アメン。主よ、私たちもあの約束の土地、約束のところ、そこに入るまでしっかりとあなたを見続けて、信仰の創始者、また完成者であるイエスから目を離すことなく、この信仰の歩みを、主よ、信仰を所有し、それをしっかりと握りしめホールドし、この道に歩んでいく我ら一同でありますように、誰一人漏れることがないように、主よ、今まで本当にあなたに心を結びつけていなかったところがあるとするならば、本当にイエス様に対して心を結びつけ、あなたが喜ばれることをなし、あなたが忌み嫌われることを、それを投げ捨てて、そうしてこの道を歩ませてください。 今日あなたからいただきましたこの恵みの御言葉に感謝し、我らの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。それではこれより聖餐式を執り行います。杯による聖餐は私たちの主イエス・キリストが制定され、主が再び来られる日まで主を覚え、主を記念し、主の死を告げ知らせるものです。この聖餐には信仰告白をして洗礼を受けた聖徒のみが預かることができます。しかし主イエス・キリストが私たちの罪の身代わりとなって十字架で死なれたことと、永遠の命を与えるために復活されたことに疑いを持つ人、主の裂かれた身からだと流された血潮とをわきまえない人はこのパンと杯に預かれません。この式典は主イエスを信じる信仰を告白した聖徒たちが新しく力を得、世と罪に敵対し、患難と誘惑に対抗して勝利をもたらし、信仰の確信と愛の忍耐と主イエス・キリストにある希望を養うことに大いに有益なものとなります。十字架の死を覚えつつ信仰を持ってこの聖餐に預かりましょう。聖帝の言葉、私は主から受けたことをあなた方に伝えたのです。すなわち主イエスは渡されるよパンを取り感謝を捧げて後それを裂き、こう言われました。これはあなた方のための私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。アメン。それではお祈りします。私たちを買い戻すために御子イエス・キリストを十字架の死へと渡してくださった愛に富みたまを父なる神様、あなたの愛に感謝し、すべてを尽くして栄光と賛美とをお捧げします。今私たちは主が制定された御旨に従い、主の裂かれた御体であるパンに預かります。今主よ、あなたが御体なるこのパンに預かるすべての生徒たちが主にある誠の命へと継ぎ合わされ、一つとなる恵みの分かち合いを与えてください。私たちの主イエス・キリストのお名前によって祈ります。アメン。それではパンの分散に預かります。 夕食の後、杯をも同じようにして言われました。この杯は私の血による新しい契約です。これを飲むたびに私を覚えて、これを行いなさい。アメン。今私たちもそれと同じ杯に預かるこの時、主が制定されたことの意味を覚えつつ、救いの確信に立ち、献身の思いを新たにし、主の十字架によって罪許されたことへの感謝が、この杯に預かる一人一人に今日また新たにされますようお祈りいたします。私たちを買い戻すために、御子イエス・キリストを十字架の死へと渡してくださった愛に富みたも父なる神様、あなたの愛に感謝し、全てを尽くして栄光と賛美とをお捧げします。今私たちは主が制定された御旨に従い、主が流された尊い血潮であるこの杯に預かります。この杯によって死と呪いが過ぎ去る印が与えられ、罪清められたことを覚えつつ、御父の大いなる愛の分かち合いを新たにしてくださいますように、私たちの主イエス・キリストの名前によって祈ります。アメン。それでは杯の分散に入ります。聖なる主よ、主の裂かれた御体と流された血潮をいただき、主と一体となった恵みを感謝いたします。今私たちが恵みによって救われたことへの思いを新たにし、感謝を捧げつつ、御旨に従って生きることを今一度告白いたします。この恵みに感謝しつつ、世にある残された日々を歩ませてください。私たちの主イエス・キリストの名前によってお祈りします。アメン。
どうぞ。
皆さんお立ちになってください。主の祈りと祝祷です。 り救い出し、国と力栄えはとこしえで主にあり。アーメン。
主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主イエスキリストの名前によって祝福いたします。アーメン。引き続きそれぞれが主の御前に出ると今日しばし持ちましょう。